おはようございます。高原吾一郎です。私は数年前にメキシコに行きました。1週間ほど滞在したんですが、途中あるメキシコ人のご家庭を訪問することになったんです。もちろん通訳付きです。ところがその家族のうちの何人かがおたふく風邪になってたんですね。そして私はおたふく風邪にかかったことがないんです。つまり免疫がないんですね。大人になってからかかるおたふく風邪は大変強力なダメージを与えると聞いておりました。それで私は神様にうつらないようにとお祈りして思い切って訪問したんです。そして共にある問題について話し合い、そうして家を出ようとしたその時、ちっちゃい女の子が出てきたんですね。そして今日の訪問をとても喜んでいるという印に小さなキーホルダーを渡してくれたのでした。私はスペイン語ができません。また彼女も日本語が話せません。しかし彼女のくれたプレゼントによって私を喜んでくださっているということがよくわかったんですね。言葉はありません。しかし手渡してくれた贈り物によって言葉以上に親切な気持ちが伝わってきました。一言も発することのない相手の熱い気持ちがよくわかったんですね。そしてこれは神様についても言えることだなと思うんです。今、肉声の形で神の言葉を聞く人はいないと思います。神様は姿が見えず、その声は耳に聞こえず、私たちの手で掴んだり触ったりして捉えることはできません。しかし、あなたを作られた神が愛であるということは、神がくださったプレゼントではっきり知ることができるんです。神は、ご自分の一人子、イエス・キリストをこの世に使わし、あなたのために罪の許しを完成してくださったのです。この罪の許しの宣告、宣言のことを福音って言うんですね。聖書の中にこんな言葉があります。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。さて、福音のうちには神の義が掲示されていると書いてあるんですが、神の義って何でしょう？義っていうのは正義と訳すこともできます。正義というのは悪を憎むことです。そして悪に対して罰を下すことなのです。罪に対する怒りは決して悪いものではありません。それはむしろ必要なものです。昨年とうとう日本でも裁判員制度が始まりましたね。今まではプロの裁判官が判決を下してきたんですが、これからは3人の裁判官に一般の国民から選ばれた6人の裁判員が事実のあるなしや刑の重さを決めるっていうんです。どうして法律の専門家に審判を下させるのではなく、一般国民が裁判に参加するようになったんでしょう。一言で言うと、プロの裁判官の判決が一般の国民感情や常識から外れたものに流されていく可能性があるからです。いや、もっとズバリ言えば、近年の裁判所での判決は刑が軽すぎるんじゃないかという感情が国民の間にあるっていうんですね。私たちは自らも不完全なものではありますが、ひどすぎる犯罪に軽すぎる刑罰が判決されたときには、心の中に得も言えぬ違和感が湧いてくるんです。大抵の人は、悪は罰を受けるべきだと考えるんですね。そして悪は裁かれるべきだという基準が心の中にしっかりと入っているんです。この罪に対する怒りを義というのです。ところが聖書は、罪に対する神様の正義は、福音の中に掲示されていると語るんです。福音というのは、罪への罰ではない、罪を許すという宣告なんです。そして罪の許しほど、正義や法律や道徳に反するものはないのではありませんか？ 罪とは法を犯すことです。法を犯す罪を許すというのは、法に対する挑戦ではありませんか？罪の許しは神の正義と絶対的に矛盾するのではありませんか？ところが聖書は、神の正義はこの罪の許しの福音の中で、かえってはっきりと示されていると言うんです。どんなにひどい罪人をも許すことのできる福音の宣告の中に、徹底的な神の正しさが現れているのだと語るのです。最もひどい悪人をも許すことの中に、神の正しさを徹底的に貫き通した態度が示されているっていうんですね。どのようにして許しと正義が両立するんでしょう。イエス・キリストの十字架によってこの二つが両立するんです。イエス・キリストは全く罪のない生涯を歩まれました。それはキリストの人格の中に罪の性質が一かけらもなかったからです。言葉においても、態度においても、心においても、何一つ悪がない方。これがキリストです。そしてこの方が十字架にかかって、全人類の罪を背負ってくださったのです。そして神は、この罪を担ったキリストを徹底的に裁いてくださったのです。いかに神の子であって、罪なき完全な人であったとしても、ひとたび罪を背負った時には、容赦することなく、神は怒りの刑罰を振り下ろすことによって、罪がいかに憎むべきものであるか、ということを示したのです。罪人の許しは、罪を多めに見ることによってもたらされたものではありません。罪に対する妥協なき裁きをキリストに下すことによって、もたらされたのです。ですから、罪人への許しの宣言である福音には、神の恐るべき正義が掲示されていると言えるんですね。さらに、もう一つの意味があります。キリストの自己犠牲によって、罪の償いはすでに終わっているため、罪人を許すことこそが正しいことになるのです。私は何年か前、韓国に行きました。集会が終わった後、韓国の大学生たちを誘ってレストランに入りました。そしてそこで楽しい時間を過ごしたんですね。ところが支払いをしようとすると、お店の人は、あ、もう終わってますって言うんですね。私は払った覚えがありませんし、大学生たちも途中で立った人は一人もいないのです。何かの間違いではありませんかと聞くと、店内にいたお客さんが代わりに払ってくれたって言うんですね。私たちは気がつかなかったのですが、どうも学生たちの親がたまたま食事に来ていたらしいのです。店としては私たちから一銭も取るわけにはいかないと言います。なぜならすでに支払いは終わっていたからです。店が私たちに何一つ要求しないのは、正しいことですね。なぜなら、店はすでに別の人から支払いを受け取っているのですから。あなたの罪がいかにひどいものであったとしても、神はあなたを無条件に許してくださるのです。そうすることは、神の正義となるのです。なぜなら、神はキリストによってあなたの罪の償いをすでに受け取っておられるからです。どうぞ、この福音を受け取ってください。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。